線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、5月の19日の日曜日でございます。ねえ、お天気はとてもいいお天気が続いておりましてですね、5月のですね、もう新緑のとてもいいシーズンだなとかっていうことをですね、本当に感じる今日この頃でございますが、ね、皆さんどのような感じでお過ごしでしょうかね。まあ私はですね、まあね、18日はですね、松本におきましてね、もう皆さんと一緒にまあそのライブに参加をしたというような感じでございました。まあこれね、以前にもお伝えしましたけれども、1月の29日にですね、この木陰とかね、お金とゆかりの方でございますが、関健一さんというもうピアニストであり、またアレンジャーであるというね、その方がお亡くなりになってですね、それのね、追悼のですね、コンサートがあったという感じでございました。まあいろいろとね、僕らなんか本当お世話になったなというふうなね、ことでございまして、なんかすごくなんていうんですかね、胸が熱くなるような感じの思いをしたね、昨日でございましたがね、本当に年とともにですね、まあこういうようなこともあるんだなとかっていうこともですね、まあね、本当になんか感じるという感じになりましたですね。まあ本当にね、いろんな方々とのなんかね、久々の出会いがあったりなんかしてね、とてもいいようなね、もう本当に悲しい思いもありながらね、とてもこういうね、このね、関さんがいろいろとまたこれつないでくれたという方々がたくさんいらっしゃるなとかっていうことも改めてね、実感をしたというような感じのね、一日でございました。はい、今日はですね、まあいろんな話題もですね、お送りしていきたいなと思っておりますが、まあ天ナビもですね、もうどんどん進化をしていきたいね、そういう思いはありますね。まあどのような形で進化をしていくのかね、それもですね、いろいろと今日はちょっとお話ししていきたいなと思ってますし、またね、もうすぐ400回でございますよ、天ナビね。まあどのような感じでやってきたんでしょう、400回ね、本当そう思いますけど、なんかね、よく積み上げてきたななんていう気持ちもありますがね、ぜひ今日も一日ね、どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、ね、どうも今日一日よろしくお願いしますと言いたくなってしまうという感じのですね感じですが、まあ本当に今日もですね、一人天ナビでお送りをいたしますね。もういろんな思いがですね、いっぱい交錯をした昨日ね、5月の18日でございましたね。関健一さんのお誕生日だったんですね。この日がね、51歳というような感じでございましたけどもね、1月29日にお亡くなりになりましたのでね、もう50歳でとかっていうことになるとすごくお若かったなとかっていう感じもしますが、もう本当にね、初期の頃特にすごくお世話になったなというような感じでですね、まあ、そういうゆかりの曲を演奏させていただいたという感じでございました。で、まあ天ナビを聞いてらっしゃる方々っていうのはもうガネットのことよくご存知な方が多いんじゃないかと思いますけども、まあね、木陰といえばもうファン投票でですね、もうずっと1位という感じでございまして、まあこれはですね、もう2000年の頃に作ったという曲でございますから、まあ本当に言ってみればもう約19年か20年近くというような感じでございますね。もう長年ね、通して歌わさせていただいてるという曲でございますけどもね、まあそういうね、曲のアレンジをやってくださって、もう今でもそのアレンジがとても良いね、もう本当に素晴らしいアレンジっていうかね、まあなんていうんですかね、20年経ってもその古さを感じさせないっていうサウンド感というかね、まあ、そういうものっていうのはすごく素晴らしいなっていうのをですね、改めてまた感じさせていただいたというような感じでございましたね。はい、まあそんなわけでございまして、まあいろんな顔と出会ってね、もういろんな顔っていう感じでございましたが、まあ本当にいろんなね、久々に出会う方もいらっしゃってですね、もうそれに K2 ユニットというユニットをね、関さんはね、もうやってみましたね。まあそれで篠関2という CD の制作もね、このアートウィングレーベルが担当したわけでございますが、まあそういうのをですね、もうね、約10年ぐらい前になると思いますけどもね、本当そういうのもですね、克明になんか思い出したという感じでございましたね。 本当にね、それからのライブ活動っていうのはもう本当になんですかね、もうたくさんの方が関わってですね、もうライブを行ったという感じでございましたね。まあ本当にね、ああいうなんか僕もすごく思い出深いというような一時期でございましたがね、本当にK2 ユニットというのは昨日で、看板を下ろすというような感じでおっしゃってましたが、まあ、本当になんか僕にとってはなんかすごく大きなね、なんか一つの一時代が終了したようなですね、なんかそんな感じも覚えたようなですね、昨日でございましたね。まあ本当にね、モガネットもですね、木陰とかメッセージの英語版とかですね、いろんなものをアレンジをしていただきましてですね、地球のためにあなたのためにとかビューティフルアイズとかですね、まあいろんなものがねございましたけども、本当にね、まあなんですかね、今でもずっとね歌い継いでいってるっていう曲が多いので、まあ本当にね、素晴らしい、そのサウンド感のですね、まあこのアレンジをねされる方でしたね。本当にありがとうございましたね、そんな思いでございました。はいはい、そんなわけでございましてですね、まあ私今ね、先週もねお話をしましたけども、私はブログを書いておりましてですね、まあ、どんなブログかと言いますと、このホームページからも行けますしですね、まあ、もちろん SNS でですね、私とつながっている方っていうのはね、まあ、これ書き込むと、まあ、そういうね、情報が発信されたりなんかしますのでね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ブログのタイトルが40歳から楽しむマニアック的人生というですね、まあ、そういうタイトルのブログでございます。まあね、ブログを書こうかなというふうな気持ちになったのが5月の1日、ね、ちょうど令和という、ね、この元号が始まったその日でございました。ね、なんかすごくなんか大きな時代の変化とかっていうものを感じながらですね、なんかね、マガネットも昨年20周年という形で20周年記念コンサートっていうのを行ってですね、まあ、21年目どうしようかなとかっていう感じもございますがね、まあ今回特に思ったのはですね、まあ、20世紀的な音楽活動ではなくて21世紀的な音楽活動というのはですね、マガネットも繰り広げていきたいなという、そんな思いがですねあるわけでございますね。まあもう一個一個ねやっていきますと、まあ本当に昔の音楽のですね、まあそういう形というかスタイルというかね、そういうものに自分をはめ込むっていうことではなくて、まあ特に21世紀ね、今のこの時期でございますが、まあみんながね、やろうと思ったら宣伝もできるしね、 CD の制作もできるしね、それとか本当に自分でレコード会社っていうかね、そういう音楽レーベルも作れるというこんな時代でございますのでね、まあ特にマニアックな人たちっていうのはですね、まあね、音楽活動っていうのはね幅広くやってらっしゃる40代以上の方々もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますし、まあそういう方々にですね、何かの役に立てないかという気持ちになったんですね。まあ音楽だけではないですよ、もういろんな自分が普段ね考えるそういう思いだとかっていうのがありましてですね、まあ、社会福祉という部分もそうでございますが、ね、これもブログに書きましたけどもね、配食サービスがやっていることは地域の見守りとかっていうようなテーマもございましたね。まあね、社会福祉、特に2025年問題とかっていうのもあるぐらいですから、まあ、高齢者とかっていうね、まあ、僕らもあれですよ、もう言ってみればもうあれですよ、もう10年も経ったら高齢者って言われるわけでございますからね、まあ、どうなんだろうなとかと思いますけども、まあ、自分たちがまあそういう立場になった時とかっていうのもですね、まあ、ちょっと想像してみると、ね、時代もすごく変わっていくんだろうなっていう想像がつくわけですね。まあ、特に2025年何が問題なのかっていうと、もう高齢者が一番多い年なんですよね。まあそういうふうになるってことは、もう若い人たちが少ないね、そういうふうになるともう本当に稼ぎ頭の人たちが少ないわけでございますからね、もうやっぱり人口のバランスが取れていないという状況でございますね。まあそういうようなこと ね、ことになったら、まあ、どんな社会になってるんだろうかね、そんなこともですねちょっとブログにどんどん書いていきたいなとかっていう気もしましたですね。それとか健康こだわりライフスタイルというような部分ね、これこれを、まあ、音楽とですねこの社会福祉の部分とそれから健康こだわりライフスタイルという、まあ、この3つのですね柱でもってなんか書いていきたいなという感じがあるんですね。私まあ、特に健康にはですね結構こだわっていたつもりなんですが、まあね、随所に私言ってますけど、まあ、潰瘍性大腸炎というのをですね発症してしまいましてですね、まあ、これが一体何なのかというと、まあ、特に死ぬような病気ではないということは分かってるんですけどもね、だけどなんかね、やっぱり血便が突然出たりですね、それだとかね、もうその頻繁に、まあ、トイレに行くというような方々もたくさんいらっしゃってですね、私の場合はそこまでひどくはないんですけども、まあ、だけどね、特に健康には気をつけなければいけないっていう立場になってしまいましたね。まあ、特に食生活ですよね、まあ、そういうのはですねどういうものがいいんだろうかね、健康こだわりライフスタイルというような部分でもうどんどん発信をしていこうというようなつもりでございます。まあね、まあ、特に21世紀的という部分にちょっと何もかもこだわっていきたいというような思いがありますですね。やっぱ昔と違うんですね。特にまあ、お医者さんのおっしゃることは絶対と思っていた、ね、そういう20世紀の時代でございましたが、21世紀になったらちょっと違いますよね。だってお医者さんが言ってることが正しいかどうかっていうのをですねセカンドオピニオンというね、そういう別のお医者さんにかかってですね、もうこのお医者さんが言ってることは正しいのかどうかっていうのを確かめなさいみたいな、そんな感じの流れがあったりなんかしますし、まあ、YouTube とかっていうのを見ますとですね、もうお医者さんから治らないって言われた病気がこういうふうに治ったというね、そういう情報とかがもう山のようにあるわけでございましてね、まあ、どうしたんだろうとかっていうのをですねいろいろと見ていきますとですね、特に潰瘍性大腸炎というのはお医者さんに行くと治りませんってまず言われますからね、まあ、それが本当に治らないんだろうかっていうのをですねもう検証していきますと、まあ、全然そんなことないね、もういわゆるまあこういう潰瘍性大腸炎の場合は西洋医学的に言えばですね、まあ、治ったんではなくて症状が出ていないというような表現をするみたいなんですけど、まあ、だけどそういうね、症状が出ていない状態がずっと7年も8年も、ね、10年も続いているというような感じの方々がいらっしゃいましてですね、まあ、それはまあ平たく言えば治ったんじゃないかというような感じなんですけど、まあ、そういうような、ね人たちもいらっしゃるわけでございますね。まあ、それはどういうふうにしたらそうなるんだろうとかっていうのをですねいろいろと検証していきますと、一つのなんか法則みたいなものがあるんだなとかっていうのをですねなんかね気がつくわけでございまして、まあ果たしてその薬というものが一体どういう役割をしていて、それでそれは本当に薬というものが体にとってどうなのかっていうのをですね、もうこれね本当に考えてみたいんですね。まあ、ストレスが病気を作り出す科学的証明があるのだ、ね、これはですね、まあ、そういうような本がありますね。これはアボトールさんという、ね、先生が新潟大学の先生が書かれている本でございますが、薬をやめると病気が治るというですねそういう本を私も読みましたのでね、まあ、それでストレスが病気を作り出すという科学的証明をされたんですね、まあ、そういうような情報もありますし、まあ、本当にね、まあ、これがどうなの、いろんなそういういろんなものがあるんですよ。特に白砂糖をやめるとですね健康になるとかですね、そういうような感じの情報もいっぱいありますね。まあ白砂糖ね、本当に体を冷やすんだそうですよね。これも気をつけなきゃいけませんね。体を冷やすというようなことがなんで悪いのかね、なんで悪いのかっていうとですね、なんかがんというのはですね低体温症から発症するんだというようなそういうね情報もありますね。まあ特に細胞のエネルギーが減っ てくると体温が下がるというふうに言われておりますのでね、細胞一つのですねエネルギーが強くなれば体温が上がってくるんだそうですよ。ね、そういうふうになればいいんですけどもね、まあそのとにかく体を冷やすという方向はですね、どんどん病気を増やしてしまうというような感じなんだそうですよ。ね、それも気をつけなきゃいけないなと思いますね。まあ野菜をですね、野菜ジュースにして飲むというですね、もうがんのですね、まあ新しい療法みたいな、そういうものがあるんですよ。ゲルソン療法、これ新しいと言いましたけれども、非常に古くからあるんですね。まあそういう考え方っていうのをですね、よく勉強してみると面白いんじゃないかというふうに思いますね。ゲルソン療法というんですよね。まあそういうものがあったりね、もう本当にその人間の考えていることね、これはですね、一体体にどういうふうに影響を与えるのかね、私はもう自分の体を持ってですね、いろいろと検証したことがありますね。これはですね、よく病気は気からと言いますが、自分で発する言葉で自分を病気にすることがあるね。これはこういうようなこともあるわけですね。まあ、病気は気からと言いますが、自分が発する言葉で自分を病気にするというわけですね。まあ、これもですね、もう本当気をつけなければいけないことだと思いますね。なんというか本当にね、まあ、自分が不幸だと思っている方は大抵ですね、まあ自分の言葉が自分を不幸にしているというケースが多いんですね。まあ、これもいろいろとまた検証していきたいなという部分もありますので、これもですね、もういろんな情報をですね、私集めてね、皆さんに自分の思っているというような、その思いというか考えていることをですね、ブログに発信していこうかなというふうに思っています。まあ、それとか人間は思っている方向にしか行かないとかね、これ特に僕らみたいに行く方向なんかなんぼでもある、どんな方向に行ってもいいという音楽活動をやってるという人たちは特にそうですけど、人間は思っている方向にしか行かないね。もうこういう風になろうと思ったら多分そっちの方にしか行かないわけですね。こんな闇雲にと思いますけれどもね、いや実はそういうこっちの方面とかっていう風に向かっているとですね、まずはそっちの方面しか行かないね、そういうような形になっているっていうことは、逆に言えばですよ、こういうふうに思っていればですね、そっちの方向に進むことができるってわけでございますね。まあそういうような感じのね、考えとか、それとか直感で生きる方が正しい選択ができるとかですねそんないろんなテーマがございますね。頑張らないけど諦めないとかですね、どういうこととかですね頑張らないんだけど諦めないね。まあ本当にそっちの方がなんか物事がスムーズにいくということを検証していらっしゃる方もいらっしゃいますね。いろんな方との出会いってのは音楽を通してありましたのでね、まあそういうのも含めましてね、皆さんにどんどん還元していこうかなというふうに思っています。まあね、そのブログというのはもうね、まあ、こうやっていろいろ検索していただける中でですね、いろんな形で皆さんにね見ていただくという機会があるというような気がしますので、まあ、これからですね、もう本当にね、もちろんガネットの音楽活動もどんどんお伝えしていくんですが、だけど、まあ、皆さんにとって、まあ本当にね、お役に立てるという情報をどんどん発信していこうというふうに思っています。まあ、特に音楽の部分ではですね、私たち培ったものがもう20年以上ありますので、もういっぱいあるんですね本当に。まあ、特に僕はおこぎの情報とかっていうのも結構いっぱいありましてですね、もうギターとかなんかそういう楽器の情報をねアップするとですね、非常にアクセス数が伸びるんですね。皆さん本当に楽器好きな人多いんだなと思いましたけどね。なんかね、特にこのね、特に40歳から楽しむマニアック的人生っていうね、このねブログの中でいつもね、いつも第1位のねアクセスを記録しているのがですね、今のオベーションと昔のオベーションの違いというね、これなんですね。もうそれとかオベーションのスーパーアダマスとアダマス2の違いについてとかね、このオベーション系のですね、もうこういう書き込みっていうのは、まあ、特にね40代以上の方々なんか特にそうかもしれませんが、まあ、オベーションといえばですよ、まあ、昔の憧れの楽器でございましたね。まあ本当にね、昔のっていうか、やっぱりね昔のオベーションのサウンド感っていうのは今のオベーションとはえらい違うというのをですね、私まあ ね、特にあの、まあ、この世代の方々はみんな結構知ってるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、この昔のオベーションのスーパーアダマス、この辺のあたりはですね、やっぱり別格でございますのでね、これをですね、熱く語っているという状況がございますので、これもですね、ぜひ読んでいただこうと思いますが、まあ、それ以外にもですね、ヤマハのですね、FG180 の情報もですね、最近書きましたね。まあ、そういうね、こともどんどんね、皆さんにお伝えしていこうと思いますし、まあ、それとか、ですね、ギターを弾かないと欲しくなる病にかかるとかですね、ギターを弾いてないと欲しくなるんですね、ギターが。そういうようなことがあったり、アコギの二大巨頭、マーチンとかギブソン、あなたはどっちを選ぶとかね、まあ、ケイ・アイリさんはどういうメーカーなんだろうとかですね、それとか、ギターが上手くなったように見せかける方法、ね、これもあるんですね。まあ、これあの、ね、特にね、ギターが上手いなと思わせる、ね、あれっていうのは実はね、リズムだったりするんですね。これもですね、もうリズムに合っているっていうギターをですね、ちゃんと弾けるっていうと、これなんかね、あれなんかこの不思議な安定感は一体なんだろうとかっていうことを思わせることができるんですね。まあ、これもいろいろとコツがございますので、まあ、ブログでご紹介をしていこうというふうに思っています。まあね、合板のギターは全部ダメなのってこの前書きましたね、これもね。まあ、そういうような情報もありますので、ぜひ見ていただければなというふうに思っております。まあ、クラシックは音楽ではあるが、やっぱり学問である、ね、これ本当そうなんですね。レコーディング論ね、これからのレコーディングのあり方はこれでいい、これ21世紀的レコーディングのあり方でございますが、まあもうまさに多様化ですね。もうレコーディングのやり方、ね、こんなのもう何種類あるんだろうかというぐらい、もうそれぞれがそれぞれのやり方をしているっていう、今もうこの昨今でございますからね。まあスタジオで録音するなんていうのは、もうボーカルはやるにしてもですね、やったとしても他のもののレコーディングなんかまずギターね、あんまりやらないという方が多いですよね。まあドラムとかはやっぱりスタジオに入らないと無理かもしれませんけどね。まあそういうことよりも、まあアレンジの段階で、まあドラムが入っているという形のものを作るということであれば、まあ、これはもう本当に、ね、レコーディングもほとんどいらないという状況でやっているという方も多いんじゃないでしょうかね。まあ、そういう感じがしますね。まあモニタースピーカーを選ぶというような部分もですね、もうブログでご紹介していこうと思います。まあ、それとかね、コンデンサーマイクでマイク、ね、ピアノの録音とか、ね、そういう場合どうしたらいいのかとかですね、あなたの目指す先はインディーズかメジャーかとかですね、音楽の学校に行けば仕事ができるようになるかという、そういうことですね。まあ、音楽で仕事をしようと思っている方ね、もう小さな仕事から大きな仕事もあるかと思いますけど、音楽の学校に行けば仕事が来ると思っていらっしゃる方、まあ、これはえらい大間違いでございますのでねまあもう感づいてるんじゃないかと思いますよね、皆さん本当にね、そんな感じでございます。はい、いろいろとね、今日はちょっとブログの紹介という形になってしまっておりますけれども、まあこれからもですね、どんどんこのような形でどんどん発信をしていきたいですし、天ナビの進化をさせるというのはこういう意味でですね、皆さんにお役に立てるような内容をですね、どんどん発信をしていきたいなというふうに思っています。まあ、それが一番の進化のポイントですかね。まあ、400回を機にですね、まあそういうような感じもどんどんね、取り入れていきたいと思っています。はい、今日はですね、まあそれにね、もうそろそろもう後半になってまいりますが、まあ、ガネットの1曲ね、お届けしますね。これもですね、今回は、愛する人よっていう曲がございますね。これでガネットの初期の頃のですね、曲でございましてですね、まあこれはですね、全然発表したことがないんじゃないでしょうか。まあ発表するっていう状況にもあんまりなってないっていう音源ではございますけれども、だけどね、なんかすごくね、なんか自分たちのなんか初期の頃の音源聞くとですね、あ、こういう時代あったなとかっていうことを思い出しますね。まあ、ぜひ聞いてやってください。ガネットでですね、愛する人よっていう曲です。それではどうぞ。Thank you.
する人よ、ひだまりの似合う人よ、風に揺れてる年月のように優しい人よ、愛する人よ、愛する
はい、ガネットで、愛する人よっていう曲 で曲でございました。まあこれCDR でですね、命の贈り物っていうのをですね昔作ったことがあるんですけど、その中にねちょっと入っていたというものなんですね。もうほとんど表に出ておりませんので、もう誰も知らないんじゃないかと思いますけどもね。もうだけどガネットの潜在的な曲としていろいろとまだねいろんな曲がございますね。まあそういうのもどんどん紹介をしていきたいと思っております。まあだけどね、もう何曲あるんですとかね。まあとりあえずコンサートで演奏したことがあるという曲が約300曲ぐらいですかね。まあそのような形になっておりますがね。まあだけどあれですよね、もう20年もやってるとまあそのぐらいの曲数になるんですかね。本当にねそのような感じでございましたがね、もう本当にリードもないしね、なんかすごいシンプルな感じでございますが、どんなね感じだったでしょうか。まあ、谷子さんが言うにはこれ敬老会にいいんじゃないかというようなことでですね言ってらっしゃいましたけどね。ねそういうこともありましたね。まあ本当に胸にジーンとくるようないい曲なんじゃないかなというふうに思いますけどね。またねゆっくりとまた繰り返し聴いていただければなと思いますけどもねそんな感じがします。愛する人よっていう曲でございました。はいね、そんなわけでございましてね、天ナビもこうやってエンディングのテーマが、ね、流れておりますが、まあそんなわけでございましてですね、もう400回、ね、もうすぐでございますね。もう天ナビもね、もう本当に2011年の頃から始めたんで、もうだいたい8年ぐらいですかね。まあだいたいもう土曜日だったり日曜日だったりっていう感じでですね、もうアップしておりますが、まあねそんな感じでございまして、ね、皆さんのおかげでね本当に約ねこの8年にわたって400回という節目をもうすぐ迎えようとしております。ねえ、まあ何をするというような感じじゃないかもしれませんが、ね、本当にね、やっぱり皆さんに役立つ情報、ね、そういうものをですね、どんどん発信をしていけるような感じにしたいなとかっていうふうなね、思いがね、ありますので、またね、天ナビ、ぜひ聞いていただければというふうに思っております。はい、インターネットラジオ、天ナビ、この辺でお開きでございます。またね、来週もですね、いろんな話題をお送りしたいなと思ってますので、皆さんぜひね、聞いていただければと思いますので、皆さんどうぞ今後ともよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。失礼します。
天ナビ。